では今週のゲストをご紹介します。野田義和東大阪市長です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
野田市長、今日は本当にお忙しい中スタジオにお越しいただきまして、はい、本当にありがとうございます。
どうもありがとうございます。
また日頃から野田市長にはもう東大阪の課題とかですね、私微力ですが少しでもお役に立てればという思いで頑張らせていただいておりますが、つい先日9月の27日に市長選が行われまして、野田市長3期目に挑戦をされ見事大勝利を飾られました。本当におめでとうございました。
ありがとうございます。本当に大きなお力いただきましてありがとうございます。
これまでね8年間市長として様々な実績を培ってこられて、そしてこれから新たな4年間東大阪をリードされるわけですけれども、今どのようなご心境でいらっしゃいますか。
この8年間、東大阪市、特に体力、ラグビーと一緒だと思うんですね。街を作っていく、そういった市としての体力を作っていこう、この8年間で、随分と筋肉質な東大阪市市役所になれたと思いますので、これからいよいよやるぞという感じで、
無駄な脂肪を削減して、そして機能的な、まさに力を発揮できる体制にされたということですね。
そうですね。もう行財政改革中心ですね、もうしっかりと取り組んできましたので、これからいよいよどんどん頑張っていきます。
そのラグビーですけれども、野田市長もワールドカップの日本の活躍ご覧になってましたか。
パブリックビューイングね、皆さんと一緒に見ててね、もう本当にもうワクワクすごいですね。もうすごいの一言。
結構大きい声を出して応援されました。
もう声っていうのかどっから声出るのかなっていう感じで、もうみんなね、もういけいけっていう感じでよかったですね。
これだけねラグビーで日本が一つになるということはこれまでかつてなかったことですし、
日本全体が盛り上がりましたよね。
これからね2019年のラグビーのワールドカップ、日本での開催に向けて、東大阪がその先頭に立って頑張っていかれるわけですけれども、この盛り上がりをどう2019年につなげていくのかというのは非常に大きな課題ですよね。
そうですね。東大阪花園ラグビー場、ラグビーの聖地と言われてますので、また日本で一番古いラグビー場ということで、ラグビーっていうのがもう今世界から注目されてますのでね、いよいよやるぞっていう全世界にね、発信していきたいと思います。
私も一度観客として行ったことあるんですけども、とってもお客さんからしても見やすいですし、選手たちも本当に生き生きとしてて、ここでラグビーができる嬉しさっていうのをすごい感じました。
グラウンドがもうすごくしっかり手入れしてますので、もうこの芝生の状態っていうのはもうおそらく世界一、そして今おっしゃったようにもうすぐ観客から見るとすぐそこで、
そうですね、近いですよね。
プレーがね見ることできるんで、もう一体感ですね。もう一緒にやってるんだっていうね、これが花園の魅力だと思います。
今回のワールドカップをご覧になって、もうぜひもう日本でするんだったら近くで見たいとおっしゃる方が多いと思うんですけれども、その4年後に向けてその花園のラグビー場も変化していくんですか。
花園ラグビー場っていうのはもう昭和4年にできたラグビー場で、もちろんずっと改修はしてますけれども、古いところがありますので、4年後に向けて新しく観客席でありますとかレストランだとか、そういった表出しの部分っていうのはしっかりとですね改修をして、世界からお招きできるようにやっていきたいと今考えてます。
世界中からねこの東大阪にラグビーの街ということでまずは来られることになるんでしょうけれども、東大阪の魅力も合わせてたくさん知っていただくという機会になっていくかと思いますけども、その辺の準備も合わせて進めていかれるわけですかね。
そうですね。今年の3月の2日にワールドラグビーで開催地を決定をいただきました。日本で12会場の一つに選んでいただきましたが、もう同時にですねラグビー花園合わせて東大阪ものづくりの街なんですね。もう何でも作る街ということで、もうそのものづくりにも世界が大変関心を持っていただいて、いくつかの国がですねもう早々とラグビー花園そしてものづくりを見たいということでお越しになってますので、ぜひともこのものづくりの東大阪も世界に情報を発信していきたいと考えてます。
まさに技術立国日本を代表する東大阪、今市長も何でも作るという話で毎度1号、人工衛星打ち上げられたことも記憶に新しいですけれども、さまざまなボルトやネジ、ナット、もういろんなこう分野でここでしか作れないという、もう世界で一つの技術を持っている企業がたくさんありますよね。
そうですね。製品の中でシェアがオンリーワン、ナンバーワンといわれる企業が約200社ありますので、小さな町工場がなんでこんなすごいものを作ってるのって、これが東大阪のものづくりの特徴ですね。
海外の方はどういったところに注目して見学に来られたりされてるんですか。
自分の国では、なかなかこんな小さなもの、あるいは単純な ネジだけれども、こんな緩まないネジっていうのあるの、うん、っていう、非常にそういったところにですね、注目をされて、ぜひともその部品を使って、自分たちの国の製品をですね、レベルアップしたいということで。
絶対に錆びないネジとかですね。
そうですね。
あるいはその球体、普通のこう金属の球体でも完璧なこう球体を作るとかですね。もう、何ミクロンどころじゃない、もっと小さな範囲での整合性をこう取る技術っていうのはもう他に真似できないことがいっぱいありますよね。
そうですね。機械化でできない。最後はその人の技術、あるいはまあ勘、経験。まあ、それがですね、その全て凝縮して東大阪でやるという、まあ、これはですね、もう世界からも東大阪だけじゃないかって言われてるぐらいですので、ぜひともこれはまあ、ね、世界に売り出していきたいと思います。
現状で例えばこう若者 の、 その担い手がいないとか、そういった課題もあるんですか？
そうですね、確かにものづくりの町東大阪なんですが、はい、まあ、後継者がいないという、若い人たちがものづくりの現場になかなかこう飛び込んでくれないっていうのが大きな悩みなんです。今私たちは、ものづくりの素晴らしさを感じてくださいっていうことで、まあ、ものづくり体験だとか、
はい、
工場は小さいけれども、中身はすごいんですということを、大学や工業高校、工科高校の学生の皆さんにもですね、できるだけ PR をしてですね、そして一度足を運んでみてくださいって、まあ、そんな取り組みを今やってます。
そういった面では石川さんが関わってこられたマッチングとかも重要になってます
よね。実際に体験してもらうというのは本当に大事なことですよね。なかなかこう就職活動の現場、学生さんなんかにお話を聞くと、どうしても就職サイトを追って就職活動する方が多いわけですけれども、はい、そこに出てくる企業というのは、まあ、いわゆる大手と言われるようなところしか、まあ、お金を払ってああいう広告を出せないと、はい、そこになかなかこう中小企業の方々というのはお金を出してまで広告を出せない、でも若い方々が欲しいという、その先ほど市長がおっしゃられた後継者をどう獲得していくかということを非常に悩んでおられて、そこをどうマッチングしていくのかというのは非常に大事なポイントだと、私もまあ一貫して中小企業の求人情報をどう学生さんに伝えるのか、まあ、その上で大事なのはその中小企業の求人票があるハローワークと大学のキャリアセンターですとか、あるいは高校学校をつなげていくということが非常に大事だということを、まあこれまで取り組ませていただいてきたんですね。
そうですね、石川さんには本当にそういった面でもいろいろアドバイスをいただいて、また国会の方でもですね、提言をしていただいて、まあ、私ども東大阪の町とすればですね、随分と非常に助かっている、
はい、
部分もあるんですけれども、またぜひとも引き続いてよろしくお願いします。
もちろん私も東大阪大好きですので、
はい、ありがとうございます。
東大阪に行くと元気をもらうんですよね。企業の方々、工場の方々と話してもものすごくこう夢にあふれているというか、モチベーションが高いというか、この技術で世界に挑んでいくんだという、はい、その情熱をいつも感じるんです。そういう元気をいただける、やっぱり東大阪の強みを、まあ、ラグビーもそうですけれども、さらに世界に発信していくチャンス到来だと思っておりますので、またいろいろ教えていただきながら頑張ってまいりたいと思います。
ありがとうございます。よろしくお願いします。